今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回からですね、7月も中盤に差し掛かり夏本番ということでございまして、夏の曲、いわゆるサマーソングの特集を邦楽編と洋楽編に分けて2週にわたってお送りしてみたいと思います。今回はその邦楽編となりますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、まあ7月中盤ということで、
はい、
まあ、夏真っ盛りというね、
はい、
ことなんでございますけれども、うん、夏の曲サマーソング特集というのをね、
はい、
ちょっとお送りしてみようかなと思うんですが、うん、今回はその邦楽編、
はい、
ね、あんまり邦楽を特集することはないんですけれども、うん、今回は全部邦楽でいってみようかと思うわけでございます。
はい、
そして今日はですね、久しぶりに、ゲストにねお越しいただいております。本番組のスポンサーであるですね、レンタルサーバーのチロロネットの代表取締役でいらっしゃいます安藤久馬さんにお越しいただいております。安藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、チロロネットの安藤です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一発目ね、とりあえず曲紹介ですけど、聞いていただきましたのは、はい、ハッピーエンドの夏なんですでございました。1971年に発表されましたハッピーエンドのセカンドアルバム風待ちロマンに収録されておりまして、同年のシングル花一問目の B 面にもなったナンバーでございます。作詞松本隆、作曲細野晴臣、プロデュースハッピーエンドとなっております。どうでしょう安藤さん、お久しぶりでございますね。
あ、そうですね。
安藤さんはこう夏といえばですね、
はい、
なんか音楽でこれっていうのはございますか。夏で連想する音楽と言いましたら、
あ、やっぱりあの、邦楽だったらチューブとかサザンとか
なるんですね。そうですよね。まあそうですよね。杉本さんは、
いや、僕なんでしょうね、もうやっぱチューブですかね。
あ、チューブですね。
チューブですよね。
前田さんのファンですもんね。
ファン、大ファンですね。
まあ、それはいいとしまして、
はい、
まあ、あのサザン後でかかりますので
。あ、かかりますか。これ楽しみですね。
楽しみにしておいてもらったりですけれども、チロロネットは今年で、もう創業何周年になるんですかね。
そうですね、おとといで、はい、19年です。
7月11日でね。
そうですね、
長い
ということは来年20周年ということですね。
そうなりますね。
2020年に20周年と、
はい、オリンピックの年に。
すごいですね。
何かこうあの企画を考えてらっしゃったりするんでしょうか。
いや、もうあの何も変わらず、日々安全安心な、
ああ、まあ、ぜひね、盛大なパーティーでもしていただきたいところですね。
もうこの番組も絡めてね、応援していただいたらいいと思うんですけれどもね。まあ、曲ね、まあ、次行ってみたいと思うんですが、
はい、
まあ、ハッピーエンドときて、まあ、私は夏といえば、まあ、もちろんサザンもそうなんですけど、この人かなと思いますね。山下達郎でございますね。山下達郎の、昔の、ね、1980年代の、夏の名曲を次はお聴きいただこうかなと。1980年に発表されました山下達郎の5枚目のスタジオアルバム「ライドンタイム」に収録されたナンバーでございます。山下達郎で「夏への扉」。はい、山下達郎で「夏への扉」をお聴きいただきました。
はい、
やっぱまあ達郎さん夏の曲多いですけどね、一番この曲が好きですかね、僕達郎さんの夏の曲ね。
あ、
まあ、さよなら夏の日もいいですけどもね、やっぱこの頃の達郎さん好きですね、本当ね。今年のこの2019年の夏はですね、安藤さんなんかこう、これをしてやろうとかなんかご予定はあるんですか。
そうですね、あの来月8月に、マラソン大会に出てみようかなと。
何のやつですかそれは。
ですね、あの今月の半分ベトナムに進んでますんで、あのベトナムの中部のダナンっていう、こうビーチリゾートがあるんですけれど、そこを走るあのマラソン大会がありまして、フルマラソンはちょっと日焼けして焦げそうなので、ハーフマラソンで。
ああそうですか。
なるほど。結構マラソンされてるんですかね。
いやまあでも年に3回ぐらいですよ。
全部大体ハーフマラソン。
そうですね。
すごい。
杉本さん、あなたそんなマラソン、
いやいやもうしたことないです。
走ったことはあるんですか。
走ったこと
経験自体ないですか。
いやないですね、1回もないですね。
僕もないんですよ、5キロが最高ですね。
高校とかその時
いや、なんか1回ね、出たんです、ああそう、職場の人らが5キロ、5キロってマラソンなんですかね。
5キロもありますよ、
それも結構歩きましたよ俺。それもしんどかったですけど、ハーフで20キロでしょ。
いやいや、ちょっと想像つかないですね、僕は。
ここからやったらどこまで行くんでしょうね。大阪市抜けてまうかもしれないですよね。
入るんじゃうんですかね。
あ、そうですね、すごいな、
すごい
ですね。でもまた8月のベトナムなんかって言ったらどうなんですか、気候的に。その
ですね、ダナンもちょうどあの寒気が終わって雨季に入りがけの頃なので、暑いですよ。
ジメジメ
ジメジメ。
この日本の8月より暑いですか。
ああ気温はそこまでいかないんですけど、体感温度は半端なく暑いですね。
そう、日本より湿度高いんですね。
高いですね。
うわ、それこそもうその熱中症だの脱水だのそんなことが結構危惧されるんじゃないんですか。
結構危惧されるので、あの2キロおきに給水ありますし、フルーツが置いてあります。
そうですか。フルーツ、
はい、
じゃあ安藤さんもそれを途中で食べたりしながら走ってはる。
スイカとかね、バナナとかね、ドラゴンフルーツとか、あの南国のカラフルな、
はいはいはい、
はい、
すごい。衛生的には大丈夫なんですか。
衛生的ですか、どうなんでしょうね。もうそれ気持ちの問題じゃないですかね。
なるほど。別に食べてどうにかなったことはないと。
はないですね。
じゃあ大丈夫ですね。
毎年
毎年ですね、もう3年ぐらい続いてますね。
素晴らしいですね。フルマラソンをしてやろうという予定はないんですかね。
フルマラソンは多分途中で飽きちゃうと思います。あの疲れるのはもちろん疲れるんですけど、
まあ確かに言うても走るだけですもんね。
あの海外の場合だと同じコース2周するんですよ。
ああ、
それは。なので2周目はどうしても風景が同じになってしまうので。
飽きますねそれは。
一筆書きでこうぐるっとね 42.195 キロだったらこう風景が変わってくるので、
まだねマシですけど。
杉本さんはこの夏は何か予定はございますか。
僕はもうゆっくりしたいですね。ちょっともうとか旅行でも行こうかな。僕もベトナム行こうかな。旅行
はね。あ、いらっしゃい。
彼が行ったらあれして案内していただきます。
はい、大丈夫ですよ。
行ってたら
いいや。いやお盆ね、今回だって1週間ぐらいあるでしょ
う。あ、そうですか。
うまく、8月のね。
あ、ええんちゃう。
ね、いいですね、行こうかな。
あんたも走ってったら。もうエントリー終わってますか。
エントリー終わってますね。
それ面白そうですね。
まあそうです
ね。僕もその観戦に行きたいです。ちょっと走るのもありやった
ね。
まあね、そんな感じです
ね。そんな感じでね。
安藤さん半分がベトナムに今もう住んでらっしゃるんですよね。
ですね、
どうですか日本と比較して。まあそれ日本はだいぶ住みよいところなんじゃないかと思うんですけど、遜色なくやれてます。
そうですね、あの昔 の、あのそれこそ今流れてるような曲のぐらいの感じですよ、40年代の日本って感じですね。
ああそうですか。あ、なるほどね。
なるほど。
それ利便性というか、そのどうですか、あの便利な街ですかね。
都会はそうですね。で田舎はやっぱりそのお父さんお母さんがやってるような商店で物買ってっていう生活なので、まあ、あの近所付き合いの延長線上みたいな。
安藤さんはベトナムのどちらの町。
私南側のホーチミンシティですね。
あ、じゃあ、まあ、あの一番栄えてるところ、
ね、そうですね。首都はハノイなんですけど、南側の、
行ったことないんですよね。
ないですね僕も、
ないんですよ、僕もまあ大学がの沖縄だったので、まあ、沖縄に長いこと住んでたんですけど、まああれもこうどういうんでしょう、こう熱帯的なね、あの気候で、まあどちらかといったらその東南アジアに近いようなイメージで思ってるんですけれども、どうです沖縄と比較して気候とかそんなんは あんなような感じなんですか。
あですね、もっとです。沖縄ほど四季がなくて、ですね、ホーチミンシティに関して言うと雨季と乾季です、うん、あでも乾季は全く雨降らないです、はいはい、で雨季は今ちょうどあの、うん、雨季の半ばなんですけど、うんはい、毎日2時間スコールがあります。
大雨なんですか。
大雨で雷も落ちます。
ははすごいな。
寒気は気持ちいいんですか、気候的に。
寒気はそうですね、乾燥してて暑い、
暑い
も暑い、暑いの暑いですね、う
ん、寒い時はないんですか。
寒い時12月1月が比較的涼しいんですけど、うん、それでも夜で24度。
暑いでしょ。
じゃあもう半袖だけでいけるわけですね。年中
年中、まあ、ただあの住んでる方というか向こうの人たちはその12月は寒いよねって一枚羽織ってますけど、うん、
そうなんですね、うん、24度で
寒いですね。
あ、なるほどね、うん、日本から、だいたい飛行機で何時間ぐらいかかるんですかね。
5時間半ぐらいですね、
うん、関空とかから。
はい、
まあ、そんな遠くないです ね、
ね、十分こう、
ちょっと一度本当行ってみたいですね。
ねえ、ね、うん、
本当にそうですね、
はい、行ってみたいな。
またあの安藤さんのとこ行きましょうか。
そうね、ね、うん、
ね、
行きましょう、
はい、
うん、
じゃあ次行ってみましょうか、ね、はいはい、次の曲はですね、懐かしいですね、村田和人さんです。
あ、来ていただきました ね、
ね、まあ、とりあえず聞いていただきましょうか、
はい、
1984年の、村田さんのサードアルバム、マイクルーに収録されている竹内まりやとのデュエットナンバーでございます。私もねさせていただいたりしたんですけどもね、次はそれを聞いていただきましょう。村田和人でサマーバケーション。はい、村田和人でサマーバケーションをお聞きいただきました、
はい、
2014年にですね FM 倉敷でこの番組やってた時にこの村田和人さん出ていただいたんです
よ。うん、そうなんですよ。
今のこのまさに曲を僕が竹内まりやパートを歌ってねデュエットをさせていただいた。村田さん亡くなっちゃったんですけどね。
そう、
なので もうものすごい、もうこれは本当に思い出ですね。
思い出の曲ですね。
最大のこの番組に関する思い出ですね。そんな思い入れのある曲だったわけでございますけれどもね、はい、今週も、はい、ちょっとお便りの方いってみましょうか、
はい、
ラジオネームパンダさん、
パンダさん、
パンダさん、うん、先生いつも楽しみに聞いています。尼崎で放送開始されて、いよいよ尼崎でもこんなおしゃれな曲が流れるようになったかと嬉しく思っています、うん、ありがたいですね。さてだんだん暑くなってきて夏がやってきました。
はい、
私は毎年夏バテになるのですが、先生は夏バテされていませんか。何かいい対処方法があれば教えてくださいということなんですけれども、ね、夏バテの対処方法は安藤さん何か自分の中でございますか。
うん、高カロリー食。
高カロリー食。
ああ、なるほど。
例えばどんなものを指してらっしゃるんでしょう。
まあ、あの土曜の牛に始まり。
ああ、なるほど、
ね。そういうのですね。
ねうん、私もそれ言おうとしたと思います、ね。うなぎを食べ
る。あ、なるほど。
言おうとしたんですけど、うん、杉本さん
は。僕はね、うん、まあ、そ自分自身あんまり夏バテとかならないんですよね。
あ、すごいですね。
いや、だからやっぱりね、僕はまあまあその環境整備ですね。あんまり無理に外に出ず涼しいところにいると。
ああ、逆に
ね、それが一番いいんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
なんかこうでもね、このクーラーの中にずっといて動かずに、うん、
はい、
その涼しいところいるくせに冷たいもん、うん、食べたり飲んだりね、
はい、
続けてるとバテてくる気がするんですよね。
そうですかね。
だから汗もかいた方がいいと思うし、
うん、
逆にこう、
うん、
ね、
うん、
新陳代謝が落ちるので、
だ
からまあ適度に汗もかいて、
うん、
夏の暑さを味わいつつ、うん、うなぎを食べるいうところなんじゃないかなと思いますけれども、
なるほど、
その辺ちょっとね、はい、検討していただけたらいいんじゃないかと思いますけれども、
はい、
今週もお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、先ほどね安藤さんもおっしゃってましたけれども、やっぱ夏といえばサザンじゃないのかということでございまして、うんうん、まあ、サザンもかけないわけにはいかないだろうということで ね、サザンの夏の曲を次はかけてみたいと思います、
はい、
ちょっとマニアックに攻めてみました、
うん、
1991年のサザンのシングル、ネオブラボーの B 面でございます。ただこれは名曲でございます。聴いていただきましょう。サザンオールスターズで冷たい夏。は い、サザンオールスターズで冷たい夏をお聞きいただきました。
はい、
杉本さん知ってますこの曲？
知ってますよ、もちろん。
これね、好きなんですよ、私。
あ、私、
大体、まあ、真夏の果実が来るだろうとか思ってると思うんですけどね、あえてちょっとこういうの変化球で言ってみましたけれども、はい、うん、まあ、そんなこんなでね、夏の、邦楽の曲ね、はい、特集してきたわけなんでございますけれども、
はい、
まあ、そろそろ、ラストの曲となるんですが、
はい、
安藤さんには来週も、出演いただこうと思っておりますので、うんうん、来週は洋楽編でございますけれども、ね、
はい、
また来週もよろしくお願いします。
はい、わかりました。
では最後ね、はい、聞いていただきたいんですが、はい、最後、はですね、まあ、やっぱこれをかけないとしょうがないんじゃないかなと、
はい、
私の曲をね、はい、ここにこう忍ばしてやろうとね、
はい、
ラストはということで、最後は私の夏の曲を聞いていただきたいと思います、
はい、
この番組のねオープニングでもおなじみでございます、2003年のミニアルバム、うん、エンドレスデイドリーム、そして2015年のベストアルバムハーモニーズに収録されている楽曲でございます、
はい、
竹迫倫太郎で遠い夏の日のロマンス。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてください。
はい、
はい、というわけでサマーソング特集邦楽編はこれにてお開きでございます。
はい、
来週もですね、このサマーソング特集行ってみようと思うんですが、来週は、洋楽編でございます、
はいはいはい、
洋楽の夏の曲にね、
はい、
焦点を当てて選曲してみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてください、
はい、
来週もね、チロルネットの安藤さんにはご登場いただきますので、次週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
安藤久馬と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。